メガネ、小川みめ。町も野も至るところ、緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火が辺りを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らなかったので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またシワの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生暖かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い時分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音がカタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々町の人通りのたくさんなにぎやかな巷の方から、何か物売りの声や、また汽車の行く音のようなかすかな轟きが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは今自分がどこにどうしているのすら思い出せないように、ぼんやりとして夢を見るような穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の音をコトコト叩く音がしました。おばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうしてあてもなく野原や町を通るのであります。すると今度すぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ずそれを聞きつけました。おばあさん、おばあさんと誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初自分の耳のせいでないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、窓を開けてくださいとまた誰か言いました。おばあさんは誰がそういうのだろうと思って立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が辺りを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には背のあまり高くない男が立って上を向いていました。男は黒い眼鏡をかけてひげがありました。私は お前さんを知らないが誰ですか？とおばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な町です。今夜は月がいいからこうして売って歩くのです。とその男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、私の目に合うようなよく見えるメガネはありますかい？とおばあさんは尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そしてその中からおばあさんに向くようなメガネを酔っていましたが、やがて一つの鉄鋼縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出していたおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること受け合いです、と男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一字一字がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分にはおそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。あ、これをくれ。と言って、早速おばあさんはこのメガネを買いました。おばあさんが銭を渡すと、黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけがやはり元のように、夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めて、また元のところに座りました。今度は楽々と針の目処に糸を通すことができました。おばあさんはメガネをかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくていろいろしてみたかったのと、もう一つは普段駆けつけてないのに急にメガネをかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネをまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと、仕事を片付けにかかりました。この時また、外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに遅いのに。 とおばあさんは言って時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってから、とおばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには12歳の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないが、どうしてこんなに遅く訪ねてきました？とおばあさんはいぶかしがりながら問いました。私は町の香水工場に雇われています。毎日毎日白いバラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅く家に帰ります。今夜も働いて一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどの家もみんな眠ってしまいました。この家の前を通るとまだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な優しい方だということを知っています。それでつい戸を叩く気になったのであります。と髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんは香水のいい匂いが少女の体に染みついていると見えて、こうして話している間にもプンプンと鼻にくるのを感じました。そんならお前は私を知っているのですか？とおばあさんは尋ねました。私はこの家の前をこれまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。と少女は答えました。まあそれはいい子だ。どれ、その怪我をした指を私にお見せなさい。何か薬をつけてあげよう。とおばあさんは言いました。そして少女をランプの近くまで連れて行きました。少女は可愛らしい指を出して見せました。すると真っ白な指から赤い血が流れていました。かわいそうに石ですりむいて切ったのだろうとおばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんでどこから血が出ているのかよくわかりませんでした。さっきのメガネはどこへ行った？とおばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけてよく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しいたびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。するとおばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなく、きれいな一つの胡蝶でありました。おばあさんはこんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。 その胡蝶は足を痛めていたのです。いい子だからこちらへおいで、とおばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って戸口から出て裏の花園の方へ回りました。少女は黙っておばあさんの後についてゆきました。花園にはいろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶やミツバチが集まっていてにぎやかでありましたけれど、今は葉陰で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野バラの花がこんもりと固まって雪のように咲いています。娘はどこへ行った？とおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか足音もなく見えなくなってしまいました。みんなおやすみ、どれ私も寝よう、とおばあさんは言って家の中へ入って行きました。本